FM。
どうもキヨシです。
どうもアメちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのキヨシと弁護士のアメちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いしますよ。
どうしたんですか。
いや、ちょっとなんかアクセント入れていこうかなと思って。
編集大変やな。
早速公開してます。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんとね、お便りが
よいしょ
来てるので、それをね今回紹介する回にしたいと思います。お便り回ですね。
ありがたいですね。
はい、じゃあいきますね。
はい、
ラジオネームくまおパパさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アメちゃんさん、キヨシさん、こんにちは。くまおパパです。エピソード123拝聴しました。過去その前に全エピソード拝聴完了しました。
えぐい。
アメちゃんさんの関西弁の件、気をつけて耳を傾けないと気がつかない関西弁でしたね。
いやー、そうなんですよ。
弁護士イコール標準語のイメージができてました。失礼しました。関東弁の件、まさにその通りで、北海道から大阪に転勤して最初の挨拶をオフィスでしたところ、終わった後に部屋に部下が来て、飽きまへんわ、言葉冷たいわと関西弁を奨励され、必死にマスターしようとしたことを思い出して笑いながら聞いていました。その時の先生は淡路島と姫路の人で、播磨弁のきっつい関西弁でした。アメちゃんさん、大津なんですね。
そうなんです。
関西生活で滋賀、和歌山、淡路島の良さを痛感したので、今度お便りしたいと思います。二人の会話を聞いていると、木寿司をつまみながら551食べて、気安のみたらし食べたくなりますね。
キスしようって言った今。
木寿司。
キスしようって聞こえないけど。
いやいや、
キズシ、キズシ、
願望が願望が乗ってる。キズシをつまみながら551食べて、気安のみたらし食べたくなりますね。梅雨が近づいているので、気持ちのいい季節をお過ごしくださいとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎度お気に、ありがとうございます。
いいね。全力で言ってるね。
いやー、やっぱね、でもあった通り、
うん、
その上品なんすよね、その京都の関西弁って。
はいはいはい。
都の、まあ僕滋賀ですけど、その京都寄りなんで。
憧れで京都寄りって言ってますよね。
いやいやいや、本当にもうほぼ京都なんですよ。
そうなんや。
そう、
上品すぎて気づかれなかったかな。
いや、でも本望ですね、それは。わかるわかるって、その伝がな漫画なみたいな、その滑稽なね、その
滑稽な
西のやつらとは違うから。
いやー、くまぼうさん前ね、お便りいただいて、僕の関西弁にすごい言及いただいた、そのアンサーですね、これね。
てっきりね、そのアメちゃん関西弁ディスりやと思ったら、そのアメちゃん関西弁上げやってね、結局2週にわたって。
いや、ちょうどね、コミュニティでコメント感想とかいただいてるところでもね、最近のお便りでアメちゃんを雑に扱うのが面白いって書いてくれてるって言いますね。
やめてほしいんやけどな、傷つきやすいんやから。
いや、パターン化されていると行くと面白いですね。
いじられがいのある人間としてやっていきたいと思います。いや、でもあれね、飽きまへんは、その冷たい言葉でみたいな、うん、そのね、関西の西の人らがそれ言ってたんは、うん、ほんまにちょっと代表して謝罪するよ。京都はね、そんなことないんで。
めっちゃ関西代表してる顔してるよ今。
テカテカで言ってるわ。
めっちゃ背負ってるやん。
そう、やっぱね、そう、うちの西のもんがね、すんません。
そんなこと言われるんすね。確かに、まあもともと僕がずっと関西やから、あんまそういう経験はないけど、関西に 他のところ来た人はいろんなこういう体験してるでしょうね。
俺だって大学で関東行ったやん、うん、行ったんすよ、
うんうん、
でその大学1回1年生その標準語で言うと、
うん、あれって1回って関西、
1回って関西弁やで、方言使うやめてくれる？
あれあれどっちの立場なのかな。
いやちょっと今ちょっとブレてるわ
はいはい、1年生の時に
そうで私帰ってきて、で、うん、そのすぐ周りにこう適応しようとしちゃうから、
はいはいはい、
その標準語になって帰ってきたんよ、
うんうん、
で高校の時の仲いい友達に会って、
うん、
あ久しぶりっつったらバーンってビンタされたおいっつって、お前今なんつったっつってマジでビンタされた
なんつった
そう
久しぶり言うて何が正解やったんですかそれは。
いや前の前の前のっつって行かなくなった
きつ厳しい、
すんまへん言うてたこ焼き食べましょうって言わなかった
誇りに持ってるよね、うんなるほどね。いやそのでもこのコマパパさんの二人の会話を聞いてると、木寿司をつまみながらって書いてあるんですけど、木寿司って何ですか知ってます？
俺木寿司よって聞こえてるぐらいから
そう、やめてくれよ分かってるわけその顔でその顔面でやめてくれよ木寿司、
サバの木寿司とか言うね。そのあでも下手なこと言わんとこ、
生の寿司と書いて木寿司なんですね、うん、木寿司はなんか関西が有名なんですかって関西人が知らないけど
恥ずかしい、
ちょっとわかんないですね、
ちょっとわかんないですね
しめサバ、関西では木寿司といって保存食にもサバ木寿司として親しまれてる。
京都駅に売ってたわ。
あそうなんだ、
木寿司弁当みたいな。
へえー、でもこういうさ、なんかその何関西ならではの何あのタコマサのたこ焼き的なさ、
あの地方から連れてってタコマサのやつね
そうそう
関西の人しか分から
ない、現地の人は全く食べたことないけど地方から来た人は名物として食べる系。
えだってさ、
何かもしんない、
ね、木寿司を食べながら、
うん、551食べて気安のみたらし食べたくなりますね。
全部食べへん俺
551は僕よく好きで食べてますね。あ、ほんま？でもやっぱ匂いがすごいから。
確かに、
うん、551はねやっぱいいよね。電車で食べるのはマクドと一緒ではばかられるね。
いやはばかれるよ
類のね
マジで殺意湧くもん。あの
電車で食べたの
深夜バスであのマクドナルド食うてるやつおって、マジでどうしてやろうか
と。それやばいね、それやばいね。そうそうそう、いやーこれでもキワスっていうお店なんですかね、有名なのかな、
ね、興味あるよね。全然なんか興味出るよね。
そう、なんか熊パパさん僕らより関西詳しい説ありますね。
確かに、
キワス総本舗和菓子の重曹です。重曹にあるんだ。
あ、重曹、重の3って書いて重曹やんな。
そう、13って書いて重曹ね。みたらし団子、金つば、酒まんじゅう。へえ。これ僕らがもの知らないだけな気がしますね。あ、
そうっすね。
なんか見たことあるな、これ。
おお、急に。急に先行くなよ。
キアスのみたらし。なんか見たことあるわ。
それ多分、みたらし団子見たことあるだけやで。
一般的なね。
一般的な。それは知ってるよ。
見たことあるわって、ね、
そうそうそうそう、そジャンルやからそれは
どっかでテレビしてた気がするな。いや、なんか行きたいとか入れてたかもしれん。
いや、今さらそんななんか知ったかぶっても意味ないっすよ僕ら無知でやってるんで
いや、ありがとうございます。お便り、
ありがとうございます。
梅雨近づいてるんで気持ちいい季節を過ごしてくださいですね。確かにね、
あったかいね、梅雨、言葉が
梅雨が来たんでね。あの、僕最近扇風機買いましたよ。
お、
なんか扇風機と何サーキュレーター、いまいち違い分からんかったけど、
サーキュレーターはあれでしょ、風を浴びるんじゃなくて部屋の換気をするやつやろ。
換気を、うん、でもなんかあの 最近もういろいろ調べるのめんどくさいから、扇風機マイベストとかサーキュレーターマイベストって調べるんですよ。
おお。
マイベストってサイトがもういろんな検証をして、
あ、そうなんや、
もうそのランク1位の全部毎回買おうとしてるんですけど、なんか扇風機とサーキュレーターの違いはみたいなの書いてて、その機種によって扇風機にもなるサーキュレーターとサーキュレーターにもなる扇風機があって、
それはもう首振り機能を使うかどうかみたいな話じゃないの。
わけわからんみたいになったけど、一旦まあ扇風機もう暑くなってきたんでね、
うん、
梅雨入りしてね、扇風機ちょっとなんか結構ずっと風当たったら風邪ひいたりするじゃないです か、
うん、
か自然な風が当たるようないいやつ買おうと思ってマイベストで調べて最近買いましたね。
まあでも清がそんな小賢しいことをしてる間に私はもう始末ぐらいからクーラーつけてますから。
始末から
始末からドライ押してますから僕は。
快適ですか？
やっぱね、始末のドライはちょっと寒い。
そうやね。
そう、
ちょっと 4月末からちょっとなんか寒くなって暑かったりしてたからね。
そうそうそうそうそう。で、
うん、
今のこの6月のドライもやっぱちょっと寒い、
うん、寒いんや。
ドライすごいよ。やっぱドライってすごい。
ドライの方がいいんですか？やっぱそのなんかよく言うじゃないですか、冷房なのかドライなのか。
いや、なんかその5月、もう6月だからいいけど、5月ぐらいに冷房つけてるってなんか自分がデブって認めてるみたいな、なんか嫌やってんな。
ドライはそうではない、
あくまで除湿除湿って言える。
なるほどね。
プライドが邪魔して。
クーラーまだつけてないっすね、クーラ
ー。ちょっとね、最近ね、あの私あの体から発する熱がすごくて、昔から、
はいはいはい、
その、
はいはい、
太ってない時から、
はいはい、
あの夏場サンダル買うじゃないですか。
うん、
ワンシーズン持たないんですよ、
サンダルが。
そう、足から
溶ける溶けるの、
そうジュワーってなって。
やばすぎる。
クワタマぐらいに見たらもうビチャビチャのブヨブヨみたいな。サンダルが。
どういう、
あの
布の、どういう化学反応。
布のサンダルあるやん、あの、
はいはいはい、
あのちゃんと出かけれるサンダルあるやん、
はいはいはい、
あれとかがなんかもうその2日間水に浸したみたいな状態になる。クワタマには。
やば、ワンシーズン用なんや。
そう、スリッパ履いて、
うん、
裸足で、うん、あのクロックスみたいなやつ、
はいはい、
夏用のあれ履いて、うん、ちょっとタバコ吸って帰ってきたら、うん、もうビタビタ足。
足にやっぱ感染が多いんですか、汗の。
いや、でも手もそうで。
全身ビチョビチョ。
そう、だからあのずっとこう例えば背中とか 触るやん、
うん、
その対象者がその気候できると勘違いするぐらいに熱い。
あ、だからあの汗が多いだけじゃなくてやっぱ熱も持ってるんですね。
そうそうそうそうそうそう。
めっちゃエネルギー出してるんですね。
だから俺冬でも、
うん、
タオルケット1枚で寝れるのよね。その自家発電でめっちゃ熱出すから。
夏暑苦しいな。
ポカポカになる。だからそう、夏はそう基本的に自分が触れるところが熱になるから、触れへんところがもうキンキンに冷えてへんとあかんくて、
うん、やば。
だ、枕が熱くて眠れへんみたいなことないやろ、
うん、はいはい、ないね。
もうポカポカになるから。
つら。大丈夫ですか、気持ちのいい季節過ごせますか。
なんとか今ドライさんのおかげで部屋キンキンにして寝てます。気持ちいいっす。
やば。いやーね、もう梅雨も明けたらもうあっという間にもう夏で、もっともっと暑くなるからね。毎回想像できんよね、なんか6月ぐらいのこの暑さで結構きついと思うのに。
そう
な、
その夏日でさ、ヒーヒー言うてるやん、
うん、
だ、その上にさ真夏日がおってさ猛暑日がおるやん。 その猛暑日恐ろしすぎて
確かその言い方によって気温違うやったっけ。
そうそう、25から30が夏日、うん、
夏日、
30から35が真夏日、35から40が猛暑日、
うん、あ
やった気がする
なるほどね。
ちょっと暑さつながりでもう一個話していい？
ああいいよいいよ。
うちのね東京のね、うん、そのルームシェア、うん、奥さんの弟とルームシェアしてる家、はいはい、
うん、
あの私の部屋クーラーついてないんですよ。
はいはいはい。
つけられないんですよね。
つけられない。
そう。
うん、
だからあのコンセントと排気でできる、うん、なんかその地上用クーラーみたいなのがあって。
うんうん。
なんかあの爆音が鳴るんやけど。
あの窓につけたりするやつですか？
あ、そうそうそうそうそうそうそう、はいはい、あれの一種。
うんうん。
なんかよくあのそのオフィスとか工場とかに置いたりするやつ。
はいはいはい。
とんでもない冷気があのすごい太いパイプからこうふわって出るってやつを買って。
ああ、あの太いパイプから出るやつか。
そうそうそうそうそう。で、あれめっちゃ。
うん、
冷たいよ、ちゃんと冷たい風でね、
うんうん、
とんでもない音とともに、うん、そのブワーって音で常人じゃ寝れへんみたいな音が出んねんけどで、ただやっぱ性能良くて冷たい風がバーって当たるから、
うん、
涼しいんやけど、
うん、
血管があって、
うん、
その何室外機がないやん普通クーラーに、
ね、
室外機ついてて、
う
ん、で室外機が熱をこう外に出してくれるからあれないけど、うん、一体型やからなんとかその、うん、そのもう一個のパイプを窓の外にあって熱出してってやんねんけど、
うん、
なんでか分からんねんけどその室外機がついてる別々のやつよりも、
うん、
つければつけるほど部屋の温度上がるらしいんやんその
本体がね
そうそうそうそう、あの結果熱逃がしきれへんくてで集中したそのパイプから出るやつだけ冷たいけど、
うん、
総合的に見て部屋の温度上がるっていうすごいシステムでなってて
ど振動
そうどうなるかっていうと轟音とともに冷たい風が出てきて、
うん、
でうわ寒ってなんねん、
うん、
で寒ってなってパイプちょっとずらしたらめっちゃ熱いっていうこの
バランス悪い。
そう、でその間ずっと轟音っていう中であの寝なあかんくてすごい辛いっていう。
しんどいねそれ。
そう、
めっちゃしんどいよ。
めっちゃしんどいよ。でも室外機置けへんのよね。
ああ
。8月東京行くのめっちゃ嫌だよね。
そうやな。
そう、
でも窓はあったよねあの部屋。
窓はただ
窓
なんかその、うん、猛暑日に窓なんてもう本当に猛暑日に窓っていうことわざできてもいいぐらい意味ないよ
いやそっか、それきついな。
でもそれのおかげで防音、
それこそやっぱサーキュレーターじゃない、
うん、いやサーキュレーターになってもうそのサウナにサーキュレーター置くようなもんやから
あ確かにあったかいのもあるんか。
ただのロウリュウ、ロウリュウ、
ロウリュウ自殺行為や。
そう自殺行為よ。
そうか、いやなんかその風直当たり寒いから、
うん、
風を一旦サーキュレーターで受け止めて回す感じがいいかなと思ったけど、
でも総合的に部屋の温度上がってるからさ
総合的にあったかくなっていくか
そう
全部混ざったら
結局そのバーってつけ寒いってなったら、
うん、
一旦消すんよ。
はいはい。
で、
うん、
音も消えて静かになって、でも5分ぐらいしたらめっちゃ熱なるから5分後もう一回つけんのよでまたしばらくつけて寒なるから消すっていうこのどっかのタイミングのこの5分で寝な寝れへんっていう。
あーじゃあそのボタンを押すのを自動化するのはどう？
お、
スイッチボットとかです。ロボットで。
確かに。
うん。5分おきにオンオフをただただやり続けてくれるロボット。
確かにね。なんかでもすごいテクノロジーを無駄にしてる感あるよね。
そうね。
最初のクーラー買ってない時は、
うん、
その朝起きたら気がついたらその弟の部屋にいたことあるもん。うん暑すぎて
やばいやん。
無意識で弱いしてたっていう
やばすぎ、怖。びちょびちょなの、そして
びちょびちょ
びちょびちょでお前怖すぎる。ほらやん。
あのマットレスあるやん、結構分厚いマットレスで寝てんねんけど、
はいはいはい、
床にフローリングにマットレス直置き、うん、その上に敷布団、
うん、
だ敷布団マットレス床なんやけど、
うん、
朝起きたらさ、そのマットレスをそう乾燥のためにあげんねんけどさ、人型のさ、うん、その濡れた跡みたいなんね、すごない、その敷布団を通してマットレス通して床に熱がこもってるっていう。
やばいね。やばすぎるね。事件起きてるね。
なんで今私はこの自分の暑さについて熱弁してたのか、ちょっと今我に返りましたね。
いやーいや、でもその状況ちょっと東京憂鬱やね。
そう、8月行くやめようかなと思ってる。
そうやな、
うん、
なんかいいアイディアあればちょっとお便りでいただきたいです、ね、
ぜひお便りで欲しいです。
アメちゃんを助けてくれる心優しい方いれば、まあ、あんまいないと思うんですけど、
おい、
お願いします。
愛されキャラやで。
これ多分ポッドキャストで言うタイミング逃し言えてないんですけど、
ほいほい、
息子4歳なんですけど、
ほい、
とうとう自転車デビューしました。
おお、すごいやん。
そうで、1ヶ月前ぐらいかな、4月末から、それこそで今までストライダーずっとやってたんや、
うんうん、
ずっとストライダーして、ストライダーでめっちゃスピードつけて足離してみたいな、自転車みたいな感じで乗ってたりもしてて、うん、でいざ、じゃあもうこんな感じやから自転車乗れるから、まあそろそろ乗せてあげようと思って、なんかいろいろ調べてたんですよね。自転車、子供の自転車全然分からへんやん。
はいはい、
で近くのチャリ屋も行って見てみたけど、やっぱ重いんよね、なんか自転車って。
あ、そうなんや。
結構、うん、子供用のも16キロとかあったかな。
すごい、子供ぐらいあるやん。
そうそうそう、しかも倒れたら、なんかバイクとかもそうやけど、自分でな、その持ち上げなあかんとかな、
確かに
あるから、ちょっとできるだけ軽い方が本人も扱いやすいやろしって、探してたら四つ葉サイクルっていうメーカーを見つけて、まああの姉ちゃんに聞いたら姉ちゃんがそれ買ってた言ってたから、それがめっちゃ軽いんですよね。
へえ。
それが7、8キロぐらいかな。で
軽い、
実際乗ってみてすごい乗りやすそうやったから、それ買ったんやけど、最初はやっぱあの補助輪つけて、
うんうんうん、
なんか補助輪からスタートして、補助輪が結構重いよね、聞かね。
あ、なるほどね。
そう、補助輪ガチガチのなんか鉄みたいな感じでやってたけど、まあ、最初それでスタートして、でももう 1,2 回乗ったらもう結構ね、補助輪がなんか多分あの曲がる時とかってさ、自転車結構傾くやん、
うん、
傾いて曲がるみたいな感じやから結構邪魔やなと思って、補助輪なしでもう3回目ぐらいかやったらもうすぐ乗れて、
まあ、
ストライダーやってるから、
めっちゃ
速いね、ストライダーやってるからもうほんまに一瞬で乗れるようになって、今も全然補助輪なしでスイスイ、一番最初だけやっぱ難しいんだけど、なんかこぎ出し、
すごいな。
すごいなって思って。
4歳やったか？俺、なんか、9ぐらいやった気がすんねんけど、自転車乗った。
いやー、すごい。なるほど。体がバランス覚えてんのかな？
すごい。なんかそこで鍛わってんやろね。
そうそう、ストライダーで結構慣れてるから、バランス感覚。で、自転車で。で、まあ、やっぱ、最初やっぱ怖いから、あのプロテクターとかも買って。
うんうん。
肘とか膝にもちゃんと。じゃあ、それつけたら余計なんか強くなった。なんか感じが
出て、なるほど、ね、
余計もうスピードを見て出してるみたいな、まあ、スピード出る方が安定するし、
はいはい
は
い
は
い、
みたいな。
すごいな、それ。もう、
そう、
それこそ11歳ぐらいで単車乗れんじゃない。
いや、ほんまね、あっという間やったね、自転車
早いよ。それは
アメちゃん子供ってストライダー乗ってる？
乗ってるけど全然やな、なんかその乗りこなしてない全然。
あ、そうなんや。
なんかあのストライダーの上に乗って歩いて、
うんうん、
でちょっとだけピューってやった後押せっていう、うん、
そうやんな。なんかストライダーマジで一生乗ってるから、結構あの何あのおちんちんの裏、
はいはいはいはい、
かさぶたできちゃいそうなぐらい、ね、とか男性はよくあるじゃないですか、ああいうのも一回ちょっとついて
な
るぐらい。よくないよね。
よくない。違う違う違う、全然その頻度としてよくないよ。 チン裏かさぶとは全然ないよ。
よくある話じゃなかったですか。
よくある話はなしなしよ。
いや、ほんでそういうこともあるぐらいよく乗ってたんで。
すごいね。
自転車ようやくデビューして、でも補助輪も完全に外して、いやもうなんかもう男の子って感じになってきたね、自転車とか乗るとね。
いや、将来有望ですな、それは。
うん、めっちゃあの何ベル鳴らしてる、チリンチリンチリンチリンチリン。
反社会勢力や。
ストライダーでなかったからさ、そのベルをひたすらなしで、
うるさいよ。なるほどね。自己主張。
鳴らさんよって言って、で、まあ、上の子が自転車乗ったんで、下の子はお下がりのストライダーデビューをして、よちよちからスタートっすね。
素晴らしい。いや、うちな、うん、なんか運動系、森行ってるから、
うん、
多少良くなってるんやと思うけど。
ああ、まあ自転車乗り方はね、確かにね、うん、ちょっと特殊よね。なんかあの2人子供いるんで、うん、今までまあ上の子がストライダーで下の子は歩きとかやったから全然それでもまあ1人で見れたんやけど、
はいはい、
2人とも乗り物乗るってなると1人で見きれへんのよね。
確かにめっちゃ怖いよね。
めっちゃ怖い。しかもなんか自転車さ、なんかあの昔妄想してた感じだと自転車ようやく乗れたみたいな感じで動画とかにちゃんと収めてたいと思ったけど、うん、もう危ないから自転車を見るので必死で、ね、動画を回す。一人で動画。
いや、リスマネの方が大事。
そうそうそう。
思い出よりリスマネ
やから。無理やな。GoPro とかつけな無理やな。
そう。
決定的瞬間はね。
特に、ね、難しい。お父さん一人とかやとね。
そうそう。で、まあ、自転車で、あっち、すぐあっちとか行っちゃうから、で、片方はストライダーよちよちやし、二人ちょっと乗り物乗んの結構、自転車やっぱめっちゃ速いから。
うん。
だんだんちょっときつくなってきたね。
うん。
それがね。
走んの？それは。伴走は。
めっちゃ走ってる。今は、あの、自転車にひたすら走ってるからもうね、持久力も鍛えていかないと。
すごいね。一石二鳥やね。
毎日筋トレとかはしてるけど、その持久力系まだエアロバイク、毎日10キロぐらいしかやってないから、本格的にやるんやったら。でも、まあ、自転車乗るのがいいけど、自転車乗ったらね、余計一人しか見れんくなるから、どうしようかなって感じやな。ね、難しい。うん。という、育児あるあるでした。
育児あるある。ちょっと途中、なしなし入ったけど。
はい。
うちはな、なんやろな、最近なんかあるかな、なんか。でもずっと、あの、YouTube、耳が、いいらしくて、なんか、うん、あの数字の3乗を覚えたりしてたけど、
ああ言ってたね。
なんか今度はなんかあの英語の歌を歌えるようになってて、いつの間にか、
うん、
俺も歌詞が分からへんやつをその字幕も出てへんやつを結構完璧に歌いこなしてて、
へ
え、すげえなと思って、子供ってすげえなと思って。
それは本人がもう、アメちゃんはタブレット渡して自分で見たいの見させてる感じだったっけ。
あ、そうそうそうそうそう、完全に。
いや、本人が好きなやつをもうひたすら聞いて覚えてるな。
で、運よく本人が好きなやつが全部海外で。
おお、すごいね。
そう、だから普通に英語の習得をしてる今。
それってどうやって本人を調べたりするの？なんかキーボード打てるわけじゃないよ。
全部関連動画。
ああ、なるほどね。
で、多分、そのアルゴリズムが海外によって、おかげさまで。
めっちゃおもろいな。
海外迷路をずっと、こう、走ってる、時々、ヒカキンが出てくる。
じゃあ、YouTube のレコメンドエンジンが育ててくれてるんや。
そうそうそうそう。アルゴリズムが、俺、親代わりで今。
へえ、面白いな。
この前もなんか、マスボーみたいなこと言ってて、
うん、
何っつって、いや、マスボーだよ、つって言って、うん、で、なんか、マークのことを言ってるらしくて、
うん、
で、これ、つって見したら、あの、男の人のマークあるやん、うん、あの、丸に矢印みたいな。
はいはい。
あれのことで、マンシンボーって言ってて、そう、何覚えてんねんと思って、その
。わからんな。
で、あとは、なんかそのマーク、今マークにはまってるから、
うん、
その、エクスラッシュバーオーって言ってて、
うん、
エクスラッシュバーオーって、何って、 でマークしたらそのびっくりマークのことをエクスクラメーションポーみたいなこと言ってていやまずはびっくりマークで覚えろよそのエクスクラメーションマークから入るやつおらんて
めっちゃおもろいな
どんどん海外が流入しております。
いいね。うちの子はちょっと進歩というか変化がありましたね、うん、コンテンツの。
お
最近はもうベイビーバス言わずにですね、ディズニープラスでスパイダーマンめっちゃ見てますね。
お急に
スパイディーつって急に
すごいよ、急に青年になって
る姉ちゃんの子供がそういうディズニーのスパイダーマンのその子供向けのもうちょっとなんか三等身ぐらいのなんか
あるんや。
そうそう、あって
マーブルとかじゃない。
そうそうそう、なんかドクターオクトパスが女性化してたりちょっとなんかいろいろ変化があんねんけど、
ドクターオクトパスっていうのがいるんや。
なんか何背中から
敵キャラ、
敵キャラで背中から何個も足生えてる機械の。
あ、なんか脳のどっかに入ってるな、見たことある気がする。
そうそうそう、それが女性化してたりするんやけど、なんか子供向けのコンテンツで、それをめっちゃいとこが好きやから、いとこんちでそれ見てから、うん、お家でディズニープラスでもそれ見れるの分かって、ずっとそれ見て、でずっと俺悪役させられてて、ずっと雲の、それがそうそうそう雲の糸ずっと投げられてる。で
いいの、
スパイディって何ビルに雲の糸をピシューってやってから移動していくやん、指を特殊な形にしてね。であれでひたすらもうリビング中をこうやって手を上下に上げながら移動してる。
よかったね、能力あったら大変なことになってる
よ。まだでも2人してずっとそのテーブルの周りをスパイディしながら
回って、スパイディ
プシュプシュプシュ言いながら。
かっこいいな、いいな。
っていうちょっと変化がありましたね。
コスプレさせたいね、ハロウィンとかで。
ああ、それめっちゃ喜ぶやろな。
ね、それでプシュプシュ言わしたい。
スパイディとかやってきたら、なんかもう、なるな、男の子感というかね、うん、ヒーロー好きみたいな感じになってくるね。確かに、うん。
本当の MCU とかにはまりだしたら、もう死ぬほど作品やるから大変やで。
そう。で、何スパイディ3人おるよ、その、
あ、へ
アニメの中で。いろんな能力が、普通の青のスパイディと、黒いスパイディで透明になれる能力。
ベノム？
ベノムじゃないんやけど、ほんまに黒いスパイディで透明になれる能力の持ってるスパイディと、あと白いスパイディでなんか空飛べるスパイディみたいな。
はいはいはいはい。オリジナル感あるんやね。
そうそうそう。で、黒の透明になれるスパイディのことが結構好きで、
うん、
パパ、透明になるからちょっと探してみてみたいな。本人はめちゃめちゃ俺から見たら見えんねんけど、透明になったふりして、はいはいはい、俺も目の前になるけどどこだどこだとかって
茶番や
とか楽しんでるね。ちょっとコンテンツが変わってきましたね、ちょっとですね。
いいね、なんかすごいよね、うん、成長が。
そうね、
言葉もさどんどん達者になってってさ、
うん、
なんかうちの子供がこの前というか今さっきやわ、寝る前に、うん、ママのことが大好きすぎるっつってで、うん、その後にパパは大好きすぎるまではいかないけど大好きって言っててそのおい明確に差別化すんなよと思って
一緒一緒、
大好きすぎるまではいかないってなんかすごい辛辣でさ
俺全く一緒、ママのこと大好き、パパのことはちょっとだけ大好き
すごいよね、
どっちやで理由気になるやん、
うん、
やっぱママとパパどう違うんやろと思って、
うん、
ママのどういうとこが好きなのって聞いたよ、ママの、
うん、
ママのおっぱいと太ももが好きって言ってお
いおいおい、
なんか男子
男子やないか
男子
前者はともかく、もう後者は中学とかやで、それそこの良さに目覚めていくのは
男子と思って、そっかパパもおっぱいあったらな、
アメちゃんちのパパおっぱいあるよっつって言ってあげて
添いに行ってくるかって
大きいボ
いやほんま成長してるな。
結局だからこの愚か者の息子やからねどんどん愚かに成長していくよ。
面白いわ。そんな感じですかね。
そんな感じですね。
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやま FM、 お便りは番組概要欄のフォームよりお寄せください。またコミュニティもやっておりますので、興味があれば概要欄のリンクから簡単に参加できるので、そちらからお願いします。お待ちしております。じゃあまたね。
またね。